されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。以上です。
三章12節から17節を通して、御言葉に根ざすと題して、田名牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。主よ、どうぞあなたが、ここにご臨在くださって、私たち一人一人の心を鎮め、そしてあなたの聖霊によって満たしてくださり、またあなたの御言葉を聞く耳を与えてくださいますように。主よ、またこの者が御言葉を取り継ぎます。口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たしてくださって、そして、本当にあなたの御言葉をまっすぐにお取り継ぎすることができるように、主よどうぞ助けてください。この時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この第三礼拝で御言葉を取り継がせていただくのは4月以来2回目ということで、少し緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。まだ一度も話したことない方々もですね、本当に何人もいますけど、また本当に一人一人と仲良くなりたいなと願っておりますので、よろしくお願いします。さて、御言葉を取り継がせていただきますけれども、なんかちょっとキンキン言ってますか？声がうるさい、ちょっとうるさいなって人もしいたら、ちょっと手を挙げてください。あ、はい、ありがとうございます。少しキンキン言っているみたいなので、調整できたらしていただけたらと思いますけれどもさて、多くの方がですね、この西大寺キリスト教会では聖書日課を用いてデボーション、またコイノニアでの分かち合いをしていると聞いて、大変嬉しく思っています。なぜなら、私たちの人生を主にあって豊かにするものは、この私たちのうちに御言葉が入ってくること、そしてそこに応答していく歩みが積み重ねられていくことから生まれると私は思っているからです。今日はテモテへの手紙第2を一緒に開いています。先週はこのテモテへの手紙第1から赤江先生が御言葉を取り継いでくださいましたけれども、この第1の手紙、第2の手紙とテモテへの手紙は続いてますが、この2つの手紙は両方とも使徒パウロが自分の弟子であるテモテに向けて書いた手紙なんですが、手紙を書いた時のこのパウロの状況というのは実は随分と違うんですね。 第一の手紙を書いたときは、パウロは自由の身でした。どこへでも行くことができ、何を語ることも許されていました。そこでパウロはエペソの教会の牧師であった若いテモテに丁寧に手紙でアドバイスをこの第一の手紙で送っています。でも第二の手紙が書かれたとき、年代は数年しか違わないようですが、パウロはローマの牢獄に入っている、そういう状況でした。非常に深刻な状況です。使徒の働きの最後に書かれているこのローマの牢獄の場面がありますが、そことは全く違う。使徒の働きに出てきたときはパウロはその後ですぐ自由の身になり、また牢獄でもある程度の自由が保障されていましたけれども、この時はもっと深刻な状況でした。伝承によるとパウロはこのテモテへの手紙第2を書いたしばらく後、多分数ヶ月後であろうと言われてますが、ローマの皇帝ネロによって死刑にされたと言われています。パウロはどうやら自分の最後が近づいていることをある程度予期していたようなんですね。この第二テモテの4章6節から8節を見るとこう書かれています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。自分の死を覚悟しながら、パウロは遺言のようにこの第二の手紙をテモテに書き送っています。ではどんな内容がこの手紙には書かれているのでしょうか。一つはテモテへの励ましが書かれています。個人的な励ましと命令が、何々しなさい、こうありなさいということがたくさん書かれています。そしてパウロ自身がこの十字架を追って歩まれたイエス・キリストの後ろ姿に倣って、その迫害されていく道を歩んでいったように、テモテにもその自分の後ろ姿についてきてほしいということを語っています。でもこの手紙に書かれているのはそれだけではありません。もう一つはパウロ自身の弱さとパウロ自身の必要についてもこの手紙では多く語られているんですね。パウロ自身もこの第二テモテを読むと非常に苦しい思いをしていたということがわかります。パウロは自分の最後が近いことを知りながら、それだけではなく孤独の中にもあったんです。4章の9節以降にはこう書かれています。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におりますと。その他にも一章にもパウロの元を離れていった人が多くいたことが書かれています。ここからは想像なのですが、なぜこのパウロの晩年、ローマで投獄されているその時に、多くの人がパウロの元を離れていって、そこにはもうルカしか残っていない。そんな状況になってしまったんでしょうか。いろんなことが考えられますけれども、私はこう思いました。それまでのパウロの宣教の働きというのは、さまざまな不思議な出来事がありました。パウロが手を置いて祈ったら病が癒されたり、 またパウロが祈ると悪霊に疲れていた人から悪霊が出ていったり、そういうことが多くありました。またそれだけではなく、パウロ自身も何度も投獄されたり、またある時には石打ち、石といってもこんな小さい石を投げるのではなくて、もう人が死ぬようなこんな大きな石を何個も何個も投げつけられて、死にそうになりながらもそれでも死なずに守られて、そして生きて帰ってきた。神の不思議な守りがこのパウロの上にはあった。そのことを多くの人、またパウロの弟子たちは見て、ああこのパウロ先生についていけばなんとかなるんじゃないか、神様の不思議な御業を私も経験できるのではないかと、いろいろと思ったのではないかと思うんですね。しかしこの時パウロはこの皇帝ネロの時代に捕まってローマに捕らえられ、そして鎖につながれます。最初のうち弟子たちは今回も何か不思議なことが起きるのではないかと思って見ていたに違いありませんが、いくら待っても何も起きない。今までパウロを守ってきた神様はどうやらもうパウロを守らないんじゃないか、パウロの時代はもう終わったのではないか、もう力がないのではないか、いろんなところからいろんな噂が入ってきます。あの町にはなんかこんな不思議な出来事が起こっているらしい、あの町にはこんな不思議なことがあるらしい、そういう噂を聞きながら弟子たちが一人一人と去っていく、ひょっとしてそういうことが起きていたのではないかと思うんですね。それを見ながらパウロはきっとそこじゃないだろうと、自分にどんな不思議なことが起きているかではなく、あなた自身が十字架につけられて、つけられたイエスと出会っているかどうか、そこが問題じゃないのか、そういう悔しい思いをしていたのではないかなと思うんですね。私たちもこの信仰者の不思議な体験とかを聞くと心が動かされます。こう寝ながらですね、夢で何かこのイエス様が出てきて何かこういうことを言われて、それが本当になったとかですね、また病が癒されたとか、神様とのタイミングで神様のタイミングとしか思えないような、そういう不思議な出来事が起きたりとか、そういうことを人から聞いたり、また時には自分自身で体験することもあります。それは神様が私たちに与えてくださるギフトのようなものだと私は思います。聖書に出てくる一人の人を紹介したいと思います。このイエス様の十二弟子の一人にペテロという人がいました。皆さんご存知だと思いますが、この使徒の働き十二章というところを開くと、ここには彼が経験した不思議なある出来事が載っています。どんな出来事かということをかいつまんでお話ししますと、この時ペテロはイエス様のことを伝えたそのことでですね、牢屋に入れられていたんですね。そんな牢屋に入れられていたペテロのところに天使が現れて、そして不思議な方法でこのペテロを牢から脱出させたんです。ペテロさん立ちなさい。ペテロは寝ていたんですが、天使に呼ばれてふっと立ち上がると、手と足から自分がつながれていた鎖がバラバラっと落ちた。そして天使がこっちですよと言って、ペテロがそこについていくと、この牢屋の門がバーッと一人でに開いて、あれあれと思いながらそのまま歩いていくと、そのままなんと牢屋を脱出することができてしまった。そして安全に家に帰ることができた。家に帰る途中でペテロははっと気がついて、あ、天使が私のところに来て道を開いてくださったんだ。こういう不思議な経験をしたということが使徒の働き12章に載っています。 これはきっとペテロ自身の心の中で忘れられない経験となったと思うんですね。でもこの経験が彼の中で忘れられない経験になったであろう理由がもう一つあります。別の意味で、実はこの12章、使徒の働き12章にの直前、1節2節あたりにほんの短い言葉でペテロの友人であり、また同じ十二弟子の仲間で、また小さい時から生まれ育ってきたガリラヤ湖の漁師仲間であったヤコブが捕らえられて、あっという間に殺されてしまったということがここには書かれているんです。ペテロは不思議な方法で牢屋から脱出させられたけれども、その直前にヤコブが捕らえられて、あっという間に殺されてしまった。その時きっとペテロは思ったと思うんですね。明日は我が身かもしれない。ヤコブはイエス様の十字架を追って、そして殉教していった。私はイエス様が、神様が不思議な方法で道を開き、今日の命が与えられた。それはきっと何か計画があるんだろう。でも自分もまたヤコブのようにイエス様の十字架を追って歩んでいく。今は生かされたけれども、私もヤコブもその点では何も変わらない。ローマ書の14章8節にこんな御言葉があります。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。これはあらゆる時代を生きているクリスチャンに共通している告白ではないかと思うんです。大層なことと考えなくてもいいと思うんです。私たち先のことはわからないです。今日突然命がなくなるってことだってあるかもしれない。でもそうであったとしても、私たちは主のものなんだということです。だから安心して一日一日を歩んでいきましょう。さて、パウロの弟子の中で不思議なこと、力あることだけを追求していった人たちは、殉教する前のパウロから離れていってしまいました。でもそのような不思議体験ではなく、キリストとしっかり結びついていた人は、迫害の中にあっても信仰を捨てませんでした。今日読んだ12節にはこうあります。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆さん、今でも世界のいろんなところでクリスチャンに対する迫害が起こっているということを聞いたことがあると思います。以前ですね、数年前になるかと思いますが、このイスラム国関連のニュースで、イスラム国がキリスト教系の学校を乗っ取ってですね、イエス様への信仰を告白した人だけ殺していったっていうニュースを聞いたことがあります。そのようなことは現代でも起きています。私たち、また私たちの近くにそのようなことは直接見聞きはしないかもしれませんが、それでも小さな迫害はあるんですね。先日小山博さんの洗礼式がありましたけれども、その証しの中で、この宗教のことでお兄さんと対立して、そして疎遠になってしまったということをお聞きしました。本当にそれは辛く苦しいことだったのではないかと思います。同じような経験をされた方もこの中にきっといらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。そのようなことも私たちにはあります。またそのような迫害ということだけではなく、私たちの人生には さまざまな困難があります。仕事や家庭や学校という場で、人間関係や、またいろいろな苦しみがあります。また健康や、また自分自身のこの思いの中でさまざまな苦難に遭うことがあります。そしてそのような苦難というのは、自分の目から見ても人の目から見ても、すべての人に公平に訪れるわけではありません。先ほどのペテロとヤコブのように、ある時には、なんで自分だけこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うようなことが起きたり、またある時には、なぜ自分はここで守られたのだろうかということを経験します。私はこの4月にこの西大寺の方に引っ越して赴任してきましたけれども、4月からここまでの2ヶ月と少しの間に2人の大切な人が召されたという知らせを受けました。1人はですね、伊藤忍先生といって皆さんご存じない方ですけれども、私と同い年で中国やまた北朝鮮の宣教に重荷を持っておられた私の大切な友人でした。そしてもう一人は遠藤薫先生といって遠藤正信先生の奥様です。伊藤忍先生は私と同い年で、高校2年生の時に浜名湖バイブルキャンプで初めて出会いまして、でそれから時々連絡を取る友達としてずっと過ごしてきました。彼は本当に誠実で熱心で宣教に燃えていました。またそれだけではなく、頭が非常に良くて、そして優しくて、そして本当にどこにも火の打ちようがないような、私が彼と会うたびに本当に彼に足らないのは髪の毛の数だけじゃないかなと思うぐらいに、本当に彼自身には何も足らないものがない完璧な男だなと思っていました。彼は進学校を卒業し、中国語とまた韓国語をマスターし、そしてついに中国の北朝鮮との境の町で大学の先生をしながら宣教の働きを始めました。しかしその途中で奥様が癌になり、日本への帰国を余儀なくされました。そして回復して、奥様が回復して現地にまた帰って、またしばらくしたら今度は伊藤忍先生自身が癌になって帰国せざるを得ませんでした。そして4月26日に42歳の若さで天に召されました。もう一人の遠藤薫先生ですが、これは私の進学校の恩師である遠藤正信先生という先生の奥様で、遠藤正信先生は皆さんひょっとして何冊か本が出てますので読まれた方もいるのではないかなと思います。私は進学校4年の時に遠藤先生には卒論をお世話になり、また奉仕教会でもお世話になりました。遠藤薫先生にも牧師夫人としていろんなお気遣いをいただきました。遠藤薫先生は教会音楽、声楽の賜物があって、素直な信仰と神様への信頼から来る歌声がありました。一緒に合唱を何度かさせていただきましたけれども、本当にこの素直な信仰が表されていて感動した思いがあります。今から数年前にがんを患い、ずっと闘病して来られました。そして6月1日に53歳という若さで召されました。私はこの2人の召された知らせを聞いて、なぜ主よ、このような方たちがこんなにも早く召されなければならなかったのでしょうかと。もっと生きながらえればもっともっと素晴らしい働きをたくさんすることができ、より多くの実を見ることができたのに。 そしてまた思ったんです。なぜ私ではないんでしょうか。明らかにこの人たちの方が私よりもたくさん実を結ぶと思うんですけれども、なんでそういう人たちを神様召されるんですか。また同時にこうも思ったんです。このような試練のただ中にあって、彼らのように伊藤忍先生やまた遠藤薫先生のように生きていくことが私にはできるんだろうか、生きていくためにはどうしたらいいんだろうか。きっとテモテも同じような葛藤を抱えていたことだろうと思うんです。なぜ信じたように見えてた人たちが離れていってしまうのか、なんでパウロ先生のような素晴らしい先生方と一緒にいながらそんな不思議なことだけに目がいってイエス・キリストと出会わなかったんだろうか。またなぜパウロ先生もこれだけ神様の力を今まで経験しながら今は牢の中に無力につながれなければならないのか。またそれと同時に、しかし無力にこの牢につながれているように見えながら、それでもなおなぜパウロ先生は信仰の輝きを今もなお輝きを放ち続けているんだろう。孤独で寒くて死を前にしていて、自分の無力さを見せつけられているような今の状況の中にあって、それでどうしてパウロ先生はイエス・キリストに信頼を置いて歩み続けていくことができるんだろうか。自分もパウロ先生のような境遇になったとき、同じようにイエス様への信仰を告白し、同じように平安をいただいて生きていくためにはどうしたらいいんだろうか。テモテはそういう葛藤があったのではないだろうかと思うんです。パウロはそんなテモテに対して明確な回答を投げかけています。それは御言葉なんだと。御言葉に聞き、御言葉に応答し、そして御言葉によって自分を養い訓練し、そして育てていく歩み、御言葉を経験していく歩みこそが、あらゆる人生の嵐の中で安定した歩みをしていく生き方なんだと、パウロはテモテにはっきりとここで語っています。14節から17節をお読みします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、まさ幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。テモテは父親がギリシャ人で母親がユダヤ人という家庭で育ちました。パウロはこの第二テモテの一章で、テモテはこのお母さんのユニケやおばあさんのロイスから聖書とまた御言葉に聞く生き方そのものを習ってきたんだと語っています。聖書に根ざした歩み、聖書から学び、聖書を通して罪から離れ正され、訓練され、そして応答していく歩みです。ただ聞くだけじゃなくて応答していく歩み、そこには聖書をどのようなものとして読んでいるかが問われるんです。恵まれるだけ耳にいい言葉だけを探して読むのではなくて、 教えと戒めと教制と義の訓練の書物としても読んでいく。イエス様の弟子のように聖書の教えに従っていく。聖書に書かれている罪からは離れていく。聖書によって自分自身の行いを矯正して正していく。そして正しいものとして聖書を通して自分自身をトレーニングしていく。そのような歩みが必要ですよと、パウロはテモテにはっきりと語っています。迫害のある世の中では、聖書に聞いて聖書に応答していくその経験をどれだけ積み重ねてきたかが、本当にそのより深い確信の土台となっていきます。しかし私たちは弱いものです。御言葉に根ざした歩みを一人で続けていくことは困難が伴います。でもこの教会で幸いだなと私が思うことは、例えばコイノニアという働きがあって、聖書を一緒に開き、そして共に教えられたことを分かち合い、そして共に応答し、また互いの必要のために祈り合っていくという交わりが作られている。そのことは本当に幸いなことだなと思います。私もですね、木曜日の夕方に高校生会って言って、高校生の子たち4名から5名の子たちと一緒に聖書を開いて、でお祈りして、そしてお菓子を食べてゲームをするという、そういう会を開いているんですけれども、本当に幸いな時なんですね。ぜひ高校生の皆さん、来たことなかったらですね、木曜日の5時からやっていますので、来ていただけたらと思うんですけれども、御言葉に応答していく姿を見ること、そしてそのことを分かち合っていること、互いに教えられて互いに高め合って生きる関係を築いていくこと、そしてそれだけではなくて、楽しいこともゲームなどを通して分かち合って一緒に神の家族として成長していけること、それは本当に幸いなことだなと思っています。皆さんにもそのような信仰の友、御言葉を分かち合って共に成長していく友が与えられていくことを願っています。ではお祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたは私たちに御言葉を与えてくださっていることをありがとうございます。聖書の御言葉を通して私たちはあなたと出会い、あなたに語られ、そして自分自身の思いが探られ、あなたと共に歩む道へと導かれていきます。聖書は神の言葉であって、あなたは聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださいますから、ありがとうございます。しかしそれでも一人で御言葉を開いた時に、ある時には眠くなり、ある時にはその言葉が全く心に入ってこないということも私たちは経験します。そんな時に共に聖書を開く、そのような仲間が必要です。どうぞ主を私たちに共に御言葉を開く仲間を与え、また共に祈り合い、共にあなたを見上げる信仰の友を備えてください。いや、すでにあなたは私たちに備えてくださっていますから、本当にその場を求めていくことができるようにどうぞ助けてください。この時を感謝いたします。一人一人をあなたが豊かに祝福し、御言葉を持って養ってくださいますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。